Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社 WORKS、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、では始まりました、カズのパーティー探し。では最初オープニングお願いします。
はい、今日はとっても、寒い尼崎、元気に行きたいと思います。今日はメンバー行っていいんですかね。
はい、今日メンバー100人ぐらいいますからね。
100人ぐらい
時間めっちゃかかるかも1時間ぐらいかかるかもしれないですけど、ちょっと自己紹介をまた改めてしましょうか。
はい、
はい、じゃあどちらから行きますか。どちらからというか誰から行きますか。
はい、それでは100人のうちの私、
まあ、どうしようか、いいですか。
じゃ あどうぞ。
あ、僕らいいですか。じゃあ100人いるからね、最初に短く挨拶したいと思います。あ、カズです。はい、よろしくお願いします。パーティー探してます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ツッチーです。よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、
はい、
100人終わりましたけども
100人、はい、
以上で、
はい、
はい、じゃあ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。いや、今初めてだと思います。
今年もよろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、じゃあね、ということで年が明けたということで2023年、
はい、23年、
ツッチーさんがどうしてもやりたいって言ってたね、
はい、
今年の抱負を、
はい、
ちょっと言っていただこうか。僕も言うんですけども、
はい、
今年の抱負と今後の抱負、
はい、すいません、今これやる前にぜひともここを割り込ませてくれということで、
うんうんうん、
言いました。
いや、絶対いいと思います、それはね、はい、
ちょっと私、今年の抱負、今後の抱負ということで歌うっていうことについて、
うん、
考えるにあたってちょっと去年がですね、そう思い返すとちょっと中途半端になってました、
うんうん
うん、で、今年歌うということについてもう一回ちょっと自分の気持ちとしてですね、年末に、とても思うところがあったので、
うん、
ちょっと簡単に言いたいと思います。
ツッチーさんが、
はい、まあ、そう前言うと、年末の紅白歌合戦を見て、いや、今まで全然私そんな、大人サラリーマンになってからほとんど見てなかった
ん で、うん、あ、そうなんですね、
ですけども、まあまあ今年、っていうかこの 2,3 年のんびり、うんうん、のんびりできてるので、仕事もなく、年末年始の休出もなくのんびりできてるので、まあ、たまたま紅白歌合戦見ました、
うん、
で、感じたところ、あっと感動した、のが、はい、3人の方から、
はいはい、
3つ感動して、で、今年、今年、今後も3つのことをちょっとこれ、パッとその後に、1日考えて、頭の中まとめたんですけども、
うんうん、
っていうことをちょっと簡単に話したいと思います、
はい、
で、
はい、
紅白歌合戦って私は NHK の、うん、NHK の、固い番組だと思ってました。
まあそうですね、紅白歌合戦、
まあまあ固い方なんでしょうけど、うん、近年ってなんかいろんな、パターンやっていて、
うん、変わってますね、
変わってますねって、ものすごく思いました。でその中でですね、3人のお方から、3チームっていう、
あ、そういうこと、
3チームっていうんですかね。
はは、
で1人目は加山雄三さんです。 加山雄三さんが大ベテランでもうずっと、音楽活動映画も、まあ、当然撮ってるんですけども、うんうんここ85歳で最後の紅白になって紅白を、歌って、引退されました。
へ
ということ
あ歌詞も
歌詞も、
そうなんですか、
まあ
知らなかった
それを聞きました。でいろいろちょっと調べてみたんですけども、紅白だけ出てきてるんかなと思ったら、うん、なんといろんな今まで、85になるまで、
う
ん
はいはい、
結構ホテルとか劇場とかやっぱり昔の、歌ですから、うん、やっぱり年配の方に、まあ、向けにっていうのがあって
加
山雄三さんは地道にもやっぱりそういう活動されてたんですね。で、
あ
でそれ見てびっくりして加山雄三さんって85歳で2時間、はい、ショーっていうと多分2時間ぐらい当然すると思うんですけど、うんうんうん、それを歌い切る紅白でも そうだったんですけど、ね、歌い切ること
が体力いりますからね。
体力がものすごいその必要だったんだろうなって私は思っててね、うんうん、でやっとここで、まあ、仕事を収められたと、
うん、
で、
85はすごいですね。
もう単純に思ったことを言いますと私、63で、うんうん、もう、歌も、自分の、表現っていうのも、うんまあ、そこそこでいいかなと思ってたけどこれそれ見てものすごく感動してですね、人間頑張れば85までしっかりと歌えるんやと、
うんうん、
でしかもそれやるには多分相当な鍛錬毎日やってると思うんですよね、うん、じゃないとどんどんどんどんやっぱり喉も衰えて、
いや本当
に2時間なんかとてもじゃないけどできないと思いました。
85で歌えるって相当すごいです、
うん、年1回じゃなくてもう細かく細かくやっぱり、うん、コンサートもやられてたっていうことで、
うんうんうんうん、
びっくりして
鍛えてもいい
し、うん、でまず一番目に感じたのは絶対に鍛錬と体力維持やなと。
おなるほど、
人間それをすれば85まで歌える、私であと20年もあるカズさんからしたらあと40年50年も人間って捨てたもんじゃないな、
いや
感動しました、びっくりしました本当に。改めて加山雄三さんっていうのを見てね、
でいやすごい、
はい、2番目なんですけども同級生バンドっていうのをやってました。で
ほうほう、
何か言うたら、桑田佳祐さん、と同じ年の、
はい、
同級生の方の、
うんうんうん、
でえっと思って、
え素人さんですか、
いえ
じゃなく
同級生の、5人その時参加されたんですけど、
はいはいはい、
そのまま言うと、野口五郎さん、これは、うん、野口五郎さんは有名なんで皆さんご存知だと思うんですけど、うんうんうん、佐野元春さん、
なんか聞いたことある、
佐野元春さんって私はもう20歳世代の時、うん、大好きで大好きでずっと聞いてました。で世良政則さん、世良さんも一曲がね一曲が決まりましたけども、で竹中直人さん、これは竹中直人さんって
歌手ですか、
いやお笑いの竹中直人さんじゃなくて、
あ違うんですか、
芸名チャーって言うんですけども、
へ
え、まっすぐの人じゃなくて、
はい、
漢字の直ってありますよね、上に3つあってこう、こう書く直ってね、
直
な直
上に3つある、ちょっとこれ書いてもらっていいですか、
ひさとって言うんですかね、すいません放送で申し訳ないんですけど、
いやもうそれより緩いのがいいんですよ、
ちょっと
僕このままラジオ放送中に写真撮りますね、
字書きます、はい、この直人ですね、
よくある、ああなるほどなるほど、
で竹中直人さんってその昔の二十歳頃の、活動を、同世代の人は知る人ぞ知る、
うん、
日本の中で指折りのギタリストなんですよ。
あなるほど、
歌の一曲もあるんですけども、うんうんうんうん、っていうよりギター屋さんです。ものすごい、テクニックと、 何か感性を持っている、うんうんうん、これをギタリストって竹中直人さんを慕って始める人ってものすごく当時多かったんですけど、
へ
で、桑田佳祐さんと、もう桑田佳祐さんは今でもバリバリの、まあ、知る人ぞ知るですか、知る人ぞ知らない、みんな知ってますけど、
う
ん、
もう全知らない人の方が少ないんじゃないかってぐらいですよね、
でその5人が集まって、まあそのセッションをやったんですけども、うん、これまた私がびっくりしたのは、あ、もうみんな4人ともやめてたと思ってたんです。そしたら地道に地道にみんな
やってるから、
ずっと活動されていて、
クオリティ劣らず
劣らず、おおすごい、特にだから竹中直人さんとか、うん、佐野元春さん、
うんうん、
佐野さんなんかものすごくたくさん曲作って歌をいっぱい歌ってるんですけども、あ、やっぱり地道に地道に続けてるんだな、
うんうん、
だからやっぱり野口五郎さんも世良雅俊さんも好きなんだな、やっぱりなって改めて思ったんです。で、やっぱりこれから、考えなあかんのは、諦めないこと、
うん、
人間ってやっぱり自分の好きなこと、柔軟にトライして継続させることが絶対大事やなって思いました、うんうんうんうん、自分にも今年今後、まだちょっと具体的な、方向性って今練ってるんですけども、うん、絶対継続していこう決めたことは、うんうんうんうん、というのが2つ目感じたことです。
いや、すごい素敵ですね、
はい、で、長々でも3つ目言いますので、
はい、
3つ目がですね、氷川きよしさん、
おお、
ね、なんかチラチラっと私なんか聞いてはいたんですけども、はい、4,5 年前から、氷川きよしさんって、ロックみたいな風を始めて、
うん、
でこの、今年の紅白歌合戦では、ドラゴンボールの挿入歌のアレンジ版を歌われたんですけども、うんうん、もう完全なロックですね、
はいはいはいはい、
演歌で
全くないですもんね、演歌、
そう、あの人演歌でものすごい、まあ、実力があると思ってるんですけども、うん、ロックやるともうなおさら迫力がある。
いや、そうなんですよね、
って改めて聞いて、びっくりしたんですけども、うん、で、4,5 年前チラチラッとロックやってる、迷ってる、悩んでるっていうのも、うん、なんか記事で読んだことあります、
うんうんうん、
で、ここ去年ぐらいからかな、自分の今言う、ジェンダーレスっていうことで、うん、もう自分を解放しましたって宣言したんですね、
うん、
あの人、
うん、
で、まあ髪も伸ばされて、どっちかというと美しい、風の、風貌になられてるんですけども、ところがこれも気になって調べてみました。氷川きよしさんの最近の、
う
ん、
おー、すごい、
ありとあらゆる人とセッションやって、うん、そういうことを繰り返されてるんですね。ものすごく幅広く、あの人 のインスタ読むと、いろんなところでいろんな人とセッションやられて、
うんうん、
もう完全に自分を解放しました、
うんうん、
でも、うんうん、最初悩んでたっていう記事を見ましたけど、もう今まで悩んでないというよりも、その後の、近年のあれをいろいろ見てると、
うん、
解放した後でファンがものすごく増えてると、
うんうんうん
うん、確かにそうだろうなと思いました。で、今年っていうか、インスタにも載ってたんですけど、ファミマで、ポスター出てるんですね、年末年始の、まあ、いろんな、セールの、うん、セールのっていうか、で、初売りの見てくださいねって載ってたんですけど、
はい、
ファミマに乗るっていうことは、事実上日本一の、店が多いコンビニ、
うん、
もう今1位ですね、セブンを越して。
あ、そうなんですね、
もう合体して一番多かったんですね。
はははははは、
そういうところに認められる、もう、歌手の領域を超えた人なんだなって私は思いました、
うん、
もう本当にセッションが、セッションする人も、その記事には載ってたんですけど、相手からも いろんな人からもやっぱり、興味持たれて、
うん、
尊敬されて、
うんうんうん、
で今さらに、ファンを増やしている。もうもうどう見てもらってもいいですって、
うんうんうん、
彼は言い切ってるんですね。うわーと思って、
素敵やと思う。
素敵な、すごく素敵な、まあ、ジェンダーレスっていう、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、うん、もうそんなことどうでもいい。この、その進み方、
うんうんうん、
自分の好きなことをもう気兼ねもなくトライして、
うん、
悩んでいた後にその花開くっていうのは、あ、これもう絶対勉強すべきことやな、
うん、
ならやっぱり考え方としては、とにかくトライして、自分の考えに基づいて躊躇しない、
うんうん、
っていうことが今年は絶対せなあかんなと思いました。以上です、3つの。
いやーすごい
長くなりました。
僕も氷川きよしさんは思ってたんですよね、
うん、
あの人自分を出せるようになってからなんか余計その歌だけにとどまってないですもん
ね。とどまってない、
それ以外のところまで広がっていってるから、うん、余計ね人気が出てるんじゃないかなと思いますね、うん、
あの作詞もしてるらしいですわ。
いやもうあの
作品作ってセッションしてね、いろんなことを試されてる、うんうんうん、ね、や一緒にセッションしたいろんな人が、
うん、
この人はすごいってやっぱり言うのがね、聞こえてるし、ファンも増えてるし、うわこんな大きくなってたんだ、
うん、
この人って、
ね、すごいですね。
素敵やな。自分も絶対こうあらないかんなって、なでるわけないんですけど。
いやいやいやいやいや、そんな思ってない、思ってたらダメですよ。思ってなくて、なれますよ。
ちょっとまあまあ、やっぱり、こういう気持ちでこう活動するぞと、
うん、
今年はっていうふうに、まあ、3つ、3つ思いましたので、簡単に報告しました。
すごいですね。それすごいですね。紅白のあの時間、短い時間で全部が刺さったっていう、
全然、まあ、近年見てなかったけど見てびっくりすることばっかりだったんで、あっと思って、自分も今年は、今後はあと私は20年も動けるんだって、
うん、
もう言い聞かせました自分の頭に。
いやもう本当に力になりますね、そういう人たちを見ると。
見るともうすっごい感動しました。今年は年末に。
でそう思うとなんですけど、
はい、
やっぱりなんか長く続けてる人って深みがあるなって思いますね。
そうですね。
いやもちろんなんか最近出だした方とかアーティストの方とかもね、
うん、
なんかめっちゃエネルギーとかすご
い
し、もうほんまに魅力的なところもあるんですけど、ベテランの人たちってなんかなんなんやろ
う。
なんかすごいですよね。
すごいですね。
深みというか渋みというか、なんか人間性というか、
うん、
歌だけにとどまらないっていう人が多い気がする。
そうですね。やっぱり基本は皆さん、どの人を見ても、
うん、
本当に歌うことが好きで、
うんうんうん、
好きでずっと活動を続けてきて、その中には多分ものすごく挫折とか、
うん、
辛いこともあると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、あったと思うんですよ、やっぱり。だけど結局歌が好き、でやっぱりずっと続けるからこそ、いろんなこと考えながら、
うん、
いろんなことに出会いな、会いながらやってたんだろうなっていう想像はしますよね、
うんうん、
その深みっていうのはね。
そうね、いろいろやってるからこそ深みがあるんでしょうね、
うん、
なんかずっと同じこと繰り返して平凡なもなんかありだと思うんですけど、そうなるとなんか山も谷もないから、
はいはい、
深みが出ないというか、
うん、
そういう風なしんどい思いもするけど、なんか深みは出したいなって思いますね僕は、
うん、そう
自分では。
いやもう私の見た感じ、
はい、
だけでそのまま言いますと、カズさんって、今のお年の割にはものすごく深みもあるし、はい、経験も、すごいし、結果得てきたものも すごいなって。あ、いやいや、今得てきたものはっていうのは、直接今表現されてるから私ら感じるんですけど、いろんなことと、いろんな経験って、やっぱり、まあまあ、会うたびにお話は、細かいお話はいろいろ聞くんですけども、
うんうん、
それだけではない、やっぱり、同じ年の人から、すればやっぱり人間的にすごいよね、考え方がねと。この実はこの前にも、さっき いろんなお話を聞いたんですけども、はい、うん、確かに、63の私でさえ、おそう考えるべきよねっていうのをいろんなことを聞きました。やっぱり、うーん、すごい深い、いやいや、同じ年の人から
す
ご
い
深いなと思いますよ。やっぱりそれって、まあまあ大怪我もあれ何あれいろんなことやってきて、やっぱりそういう、あれになってるんだろうなと思うんですけど。
いやもういいお年玉いただきました今、
はい、このパーティー自身が、
はい、
だから今、すいません、このパーティー、この放送別にして、仲間は、今12チームぐらいですかね、
うんうんうん、
あるんですけども、
やっぱり音楽仲間ですね、
音楽仲間ですね。で、まあ、それ以上に、カズさんの、かかってる人、ファンの人ってもっと、当然おるんですけども、何百人とおるんでしょう、おるんでしょうけど、事実上のYouTube のフォロワーからしてもおるんでしょうけど、今の、チームだけ見ても、やっぱり、こういう、中での人の関わりってものすごく大事ですね。それを引っ張ってるカズさんっていうのがやっぱり私は、ものすごく魅力です。
引っ張ってないんですよ、こう見えて。なんか新谷さんが引っ張ってくれてるところに乗ってるだけやで。
いや少なくとも
思いだけで進んでるっていう。
少なくともそういう、場を作られて、いや、それってやっぱすごいことなんやろうなって私は思ってます。
ありがとうございます。こんな、
はい、
すごい恥ずかしいこういう場で。
はい、まあまあ、自分らの身内、よがりになっちゃいかんのですけど、
うんうん、
まあでも客観的に見ても多分そういう人は多いだろうなと思ってます。カズさん見た時に。
ありがとうございます。年始早々こうできもんできちゃったんですよね、なんか寝すぎかな、わかんないけど。
正月はどうでした？
正月はまあずっと寝てました。だから僕今からね、ちょっとお参りに行きたいなと思って。今もうちょっと三が日過ぎて1月4
日
ですけども、今放送収録してるのがね、なんですけど、後でちょっと一緒に、はい、よければお参りに行きましょう。
あ、尼崎恵比寿に。
はい、行
きましょう。
尼なんでね。いや、じゃあ、じゃあ僕も抱負喋っても、
はい、お願いいたします。
はい、じゃあ僕もちょっと簡潔にね、
はい、
今年の抱負、去年がね、僕ね、すっごい自分を見つめ直すような1年やった気がするんですよね。
はい、
か、というのは、なんか自分のことほど一番分かんないっていうか、
はい、
人のことはよく見えるけど自分のことって全然分かんない人多いじゃないですか。
はいはい、
なんで僕こんな行動してるんやろ、なんでこれが好きなんやろみたいなっていうのをすっごい見つめ直す年だったんですよ。
はい、
で、過去の子供の頃のなんかトラウマじゃないけど、なんかいろんな大人の声とかいろんな周りの声聞いて、それでなんか自分のやりたいことじゃないことずっとやってきてたっていうのに気づいたんですよ。だからちょっと今年はそれをそう、氷川きよしさんじゃないけど解放したいなという、
あ、
はい、解放の年にしたいなってちょっと思ってます。はい、だから僕なんかなんで目立つのが好きなの、僕目立つのすごい好きなんですよ。
はい、
なんで目立つの好きなのって、ずっと前にね、動画、ちょっと僕ドキュメント動画みたいなの作って見ていただいた、そっちさん見ていただいたんですけど、
はい、
やっぱ三兄弟の真ん中やって一番なんか、何に目立たない立場、一番上ってなんか一番最初の子やからよくされるし、一番下の子ってやっぱなんか末っ子かわいいってなる、その真ん中ってなんかちょっと中途半端な立場、
はい、
やからこそなんか見てほしいっていう気持ちが強くて目立つのが好きだったんじゃないかなっていうのもあったりとか、過去の出来事って結構強く根深くなんかトラウマじゃないけどなんか持ってるんですよね、無意識に。だそれをなんか全部引っこ抜いて解放する年にしたいなって僕は思ってます。
おすごい
っていう、もう簡潔にそれが今年の抱負です。解放する、簡単に言うと。はい、という感じで辻さんどうでしょう。
え、いやちょっとカズさんが解放して活動始めたら怖いな。
いや意外と解放してなかったりして解放してちょびっとしか変わらなかったりして。
いや、まあ結果って分からんけど、でも、それって自分で見つめ直して、こういくぞっていうのは大事ですよね。多分そういう今カズさん言われた、自分って、やっぱりそういうところがある、ましてや、去年はそうだった、
うんうん、
で 客観的に、見るのもなかなか難しい話でね。
難しいです。
で気づくのも難しい話で、
難しいです。
それを、こうしたろっていうのはさらに難しい。難しい。多分人間って難しいと思うんですよ。
難しい。
でもだからこそ、今年は今後は、
うん、
今後は、ね、絶対こう考えるぞ、こうやるぞっていうのは、まあ、必要だなって、うんうん、私思います。イカジさんみたいに今の、
いや確かに今年っていうよりかは今後の抱負ですね。今年からのっていうところね、今年だけじゃないですね、もっと今後もずっと引き続きね成長していきたいという、
基本も実力も、いろんな、場所も見え方も、うん、やっぱり全部反映させるためにはやっぱりそういう気持ちが大事ですよね、
うん、大事です。こんななんか深く考えるような人間じゃなかったんですけど、ね、過去は。子どもの頃なんてとりあえず走って楽しいわーって寝るみたいな、うんうん、そんなんしかしてなかったから、もう親からめっちゃ心配されたんですけどね、うん、ほんまに動き回ってるだけ、勉強全然できないみたいな、なんどんだけ宿題やりなさいっても宿題やってないみたいな、うん、なんかね、ずっとゲームしてたしやりたいことばっかやってた。なんか大人になってから聞いたら、なんか上が兄貴なんですけど、兄貴からめっちゃ心配されてたらしいです僕。なんかちょっとなんか持ってるんじゃないかみたいな、うん、それぐらいなんかもう何にも考えてない、
考えない、
そう
脳天気な、
そう脳天気、何にも考えずにとりあえず動くだけ動いてるみたいな人間やったらしいです。
え、でもものすごく変わってますね。そういう意味で言うと
変わった気がします。
どこら辺からっていうのはなんか自分ご自分で意識あるのかどうか。
僕はありますよ、めっちゃある。
その子供の時と全然なんか私の見える感覚は違いますね。
全く。その兄貴にも言われたんですよ、全く同じこと、うん、大人になってからめっちゃ変わったなって言われて、うん、多分なんですけど僕は一番最初普通のなんていうサラリーマン、高校卒業して僕工場で働いてたんですよ、工業出身だったんで、はいはい、そこを辞めてからですかね。
うーん、
辞めてから変わったっすね、はい、なんか全部自分でやらなあかんってなって、なんかサラリーマンって結構あれじゃないですか、福利厚生とか。
そうそう、
でそこにずっといてたらね、なんかね、はい、退職までとか、
場所が環境が揃ってて、
あ、そうです、そうです、
私ら60年間平平ボンボンとその場所に乗っかってきてきたわけやから。
いやいやいや、
何にも言えないんですけど、
そっちもすごい大事、継続力もすごいいいと思う、
まあ、サラリーマンってそうですよね、うん、その用意されたものにずっと乗っかっちゃったらもう一生それで終わっちゃうという、
その継続力もすごいと思うんですけど、僕継続できなくてでしかも音楽やりたいからという方でやめちゃったんで、
はいはい、
だそこからめっちゃ変わりましたね。もう全部自分でやらなあかんし、これ考えてあれ考えてちょっとだんだ なんか脳が動き出したのかなっていう。でそれプラスちょうどやめて数ヶ月ぐらいで事故してるんで、うん、交通事故というか大きな事故してるんで、そこからがですかね、うん、ちょっとずつ考え方が変わってきたような気が、
はいはい、
きっかけって大事ですね、
うん、確かにそうなんでしょうね。自分で何もかも進めなあかんってなったら人間やっぱり、必死になって頭回すんでしょうね、うん、
回ってますね。でか僕もしかしたら事故してなんか変わったんかもしれないですね。脳に刺激が
カーンって
そういい刺激が来たんかもしれないですね。カーンあーって俺、ね、誰みたいな、
まあ、冗談はさておき、うん、
そんなこともありのでね、いやいや人生何があるか分かんないという。
でも今のはうなずけますね、多分本当に何か自分で進めるっていう環境になった時、
うん、
ね、ましてやその矢先にちょっと不運ね、うん、ものすごく辛かったと思うんですけど、うわ これからやらなあかんのにって
そうですね、
なったら
まさにその時でした。
確かにやっぱり考え方、下手したら、いやわしって、全然役に立たん人間やなとか、ね、なってしまいそうですよね。そうなったらこれからやらなあかんっていう時に怪我しちゃって
何してるんやろ
って、ね、何してるんやろになっちゃいますよね。確かに
本当にありましたね。なんか あの2ヶ月だったんですけど、入院が、そこでもなんかすごい刺激がありました、ね、寝てるだけなのに、人に対する思いが変わったというか、
はい、
なんか考える時間が逆になかったんですよ。ずっとベッドの中だったから、で考える時間長くて、なんか人に対しての考え方、前までは自分だけを みたいな感じだったんですけど、人に対しての考え方というか、なんか思いやりじゃないけど、そういうのが芽生えてきた、自分だけの命じゃないんやみたいな、っていうのもあったし、なんかね、思いやりが芽生えてきた2ヶ月でしたね。大事ですね、やっぱきっかけって。
大事ですね。
大事です。
まあ、でもそう、あの、ちょっと、怪我することはいいことじゃないけど、あの、そういう環境になって病院の中で考える時間、も発生して、でやっぱりすごい大事なことですね。あの、いろんなことは考えて頭を回して、
めっちゃ考える時間ありましたね。
で、ポジティブな方に持っていくっていうのも大変ですけど、あの、そう考えていけたら、まあ、本当に結果もオーライですね、それ。
結果オーライ、本当に、
まあ、そういうのって。
あんまりしんどかったけど、無駄じゃなかったっていうやつですね。無駄じゃなかった、本当に。経験になりました、これが。
いや、なんか、うなずけそう。だって、その瞬間ってどん底ですもん。
どん底でした、本当に。
うわ、これからやらなあかんのに、なんやこれ。
生きていけるんか、ちゃんと体治るんかみたいなのもあるし、障害が残るかもしれないっていう状態だったんで、
怖いですよね、一番怖い、本当にそれが
もう本当にな、ほぼ何にもないかのような、なかったかのような、傷の跡みたいなだけぐらいですね、ちょっと関節が若干硬いかなっていうぐらいのレベル。
でも良かったですね、本当に。本
当にありがとうございます。
良かったですね。でもそう、こういうな結果になって良かった、本当に。
そうなんです。僕まだ顎に鉄入ってる、ボルト入ってるんですよ。
うわ、
だから歯医者さん行ってレントゲン取られたら、何これって言われるんですよ、毎回。鉄板入ってるんで、なんか、
あの、俗に言うあれですよね、もうこれ以上悪くなりようがないっていうやつですね。ほんまに
本当に死ぬ一歩手前まで行きましたからね、
その瞬間。人生の奈落やな。
いやいや、でもね、落ちたけど、なんかみんな周りが温かかったから救われましたね。そこで誰もこうへんし、なんか何やっとんねんしか言われへんかったら、僕多分死んでたと思います。周りに救われましたね。本当に、いや、もうありがたいことでね、今後も楽しくいきましょう。はい、
ということ で、あの、
まだね、
今年はほんまにポジティブにやる気を持っていろいろ考えて、やりましょう、
やりましょうね。なんかちょっとワクワクしてきましたね。
ワクワク。
こんな話してたら、やっぱ話すの大事ですね、口に出すって。よし、じゃあそのまま、あの、はい、何を喋るか3つほど決めてるんですよね。はい、
カズさんからちょっと、あの、この、
ラジオの
収録に聞いて、お便りが、入れてもらってるってことだったんで、ちょっと紹介してほしいな、聞きたいな、はい、と思います。
じゃあ僕から読み上げますね。
はい、
1通目、
はい、
いきなり僕の名前なんですけど、カズさん頑張れ、びっくりマークびっくりマーク、一緒にパーティー組みましょうって来てて、その後、最近寒すぎて起きれなませんって来てます。起きれませんってことでしょうね。で、笑いって来てる山さんっていう33歳兵庫県神戸市会社員の方です。こんな感じで来てるんですよ。
おー、ありがとうございます。
しかも神戸市ってめっちゃ近いし、僕年齢も結構近いっていうね。僕35なんで、
本当の
本当に神戸市会社員
同級ですね。
本当ですね。あ、知ってる人かな。僕の後輩やったりして、違うかな。山さん、
すごい、
山さんおったかな。僕の同級生で山さんって呼んでる人いたんですけどね。
山さん、ありがとうございます。山さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
神戸市近い、まだまだあるんですよ。
もう嬉しいですね、そういうの。
本当に次、この楽しそうびっくりマーク深緑さん、
はい、
あ、この人も28歳兵庫県三田市、
はい、
保育士の方です。
はい、
保育士、三田市
近い保育士の方。
僕も保育してくださいって。女性なんかな、分かんないですけど、深緑さんです。
はい、
三田市ですって知ってます？三田市、
三田ってちょっと上の、
あ、そうです、そうです、あの、アウトレットとかある、あの、
はいはい、
あの三田です、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなん見てくれるんですね、こんなね、しゃべくりまくって自由に、
本当に。さあ、あの、 この冬やっぱりサンダはとても寒いでしょうから体にはお気をつけください。
本当にぜひぜひお気をつけください。もう雪も降るかもしれないんでね、降ってるかもしれないですね。
サンダはね。
じゃあ続き、良かったですいただいてます。あ、 SF さん34歳、群馬県、これなんて読むんですか、リネ郡っていうんですか。
群馬から
リネ郡っていうんですか、これは。わかります？僕土地名ちょっとね苦手なんで。
群馬県
リネ郡でいいですか、
ね、都市ネか
都市ネ郡、すいません、ちょっと
すいません、
その辺僕無知なんで、会社員の方からありがとうございます、はい、群馬県から、
群馬から SF さんありがとうございます。
群馬から嬉しいです。群馬からって
すごいですね。
そう、群馬にも届いてるみたいで、
すごい。
いや、僕群馬県行ったことないんですけどね、行ってみたいなと。
行ったことない。
群馬県ってあの東北の方ですかね。
あ、いや、あの関東の
ちょっと上、
上ですね。
今度行こう。
あの埼玉の、ちょっと北か東かっていうんですか。
はいはいはいはいはい、はい、ああ、へえ、詳しいですね。僕日本、あの西日本はね行ったことあるけど、東の方で行ったことなくて、ちょっと攻めたいなと思ってるんですけど。
僕に。私はあの隣の群馬の隣の茨城におったから。
あ、そうなんですか。
ちょっとだけ、ちょっとだけ。
あ、僕関東はね、あの辺の並びがちょっと難しいんです。東京とか千葉、埼玉、神奈川とあの並びが難しくないですか、
はい、
どこにどの県があるかっていう。
いや、わかりますよ、だから
僕全然わかんないです、あれ。で、東京って言われたら大体あの辺やな、千葉って言ったら東京のどっち側とか神奈川どっち側っていう風になっちゃうんで、と今度自分で土地を歩いてちょっと覚えます。
覚えます、
ね、はい、西日本はね僕全部行ったんで覚えてるんですけど、大体、
はい、群馬からありがとうござい
ます。ありがとうございます。じゃあ次、はい、新番組、これ多分前回もう早めにお便りくださってたんですよね、
はい、
読んでなかったんですけど、はい、おめでとうございます、応援してますよ、ひろみさん28歳、
あ、
東京都世田谷区パート主婦さんからです。
ありがとうございます、ひろみさん。
あ、ひろみさんありがとうございます。
東京からすごいですねこれ
ね。そうなんですよ、
やっぱり
全国、
あ、全国、あ、インターネットやから
全国。そうなんです、インターネットなんで全国から聞いていただけるんで。
エリアとか限定してないん
です。してないです、もうどこでも聞けるそうです。そうなんです、
そうなんです。
東京都世田谷区から、世田谷育ちのグルコサミン次の方、
はい、
長く活躍してください、ダイヤモンドさん57歳、大阪府東大阪市会社員の方です。
ありがとうございます。
大阪ですよ、
ありがとうございます。地元、
地元ですよ、地元、
地元大阪、
土地さんの地元大阪、
はい、あの長く活動しますもうあの特に今年はもうそう決めたので
ね、もう継続とね、いろいろ目標に向かって、ええ、自分を磨いていくっていう。
死ぬまでやるぞと。
最高
死ぬまで
最高です。
カズさん、あと50年できる
そうですね頑張って長生きしますもう怪我しないようにします、
はい
はい、次、おすすめって書いてます、
はい、
YO さん34歳、はい、岐阜県岐阜市、
お、
自営業の方です。
岐阜から。
おすすめって面白かったのか、前回の喋りが、つっちさんの酔っ払い具合が。ひろしラブ
なんか、
あの、めっちゃ面白かったんですけど、僕
酔っ払いの集まりに聞こえたんちゃうかな。
めっちゃ面白かった、もう自分で聞いててもずっと笑った一人でなんやこの回って思いながら、自由な回はっていう。
和洋さんありがとうございます。
和洋さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次が最後ですかね、私も探してほしいっす、エイミーさん29歳、愛知県、
愛知から。
これはなんて読むんや、安岸、これなんて読むん、
安城市、
安城市、
はい、
安城市会社員の方です。
あ、
よくわかりましたね、僕土地名わかんないんで。
ありがとうございます、
ありがとうございます。エイミーさん
探してほしい、エイミーさん、あの探しまーす。
あ、エイミーさんを探したいんですかね安城市で探したいんですかね安城市に行って探したいんですか、エイミーさんを。
え、あの パーティー探しなんで、あのパーティー、なんかに参加したいっていう思いがあるんでしょうね。
だから こうあったらいいんですよ、こうあったらね、こうあってください、ぜひあのまたお便り、またエイミーさん覚えました、なんか探してほしいって言われたんで、
エイミー
もう仲間で。
エイミーさん、あの尼崎は遠いですけど、またあのお便りぜひともぜひともお願いいたします。
待ってます。もうパーティーです、もうお便りくださった方全員パーティーです、
はい、はい、そうですね、
そうです。
ああ、すごいです、
こんな感じで全国から
すごいですね、
いただいてて、
あっちゃこっちゃから。
そうなんですよ。
すごいですね、本当に。
はい。あ、そっか、僕あれですね、そのラジオの、 あの MP3 の音源は聞くようにみんなにちょっと送ってるんですけど、
はいはい、
そのサイト自体送ってなかったですかね。ちょっと今度はサイト送らせていただきます。失礼しました。
いい、
あのこんな喋ってるくせにサイトを見てないというね、そんなことにならないようにちょっと送らせていただきます。はい、僕 たまにあのそのサイト あの一番顔になってる時ある写真パンって載せてくれる、1ヶ月2ヶ月ぐらい、
はい、
載せてくれる、なんか毎回載ってる方違うんですけど、
はい、
その中に僕が載せてくださったこともあるんですよ。
あ、
今見ましょうか。こんな感じのサイトなんですけど、で、あの、うん、ラジオとあのマガジンとかあのコラム書いてたりとか、
うん、
テレビとかもあったりするんですけど、その中のここがあのラジオ放送してる人の中のうちの一人が写真パンって載るんですけど、
うん、
僕載せていただいたことあるとこ
から、
ラジオを始める前に
いろんなメディア扱われてるんですね。
そうなんですよ。
へ、
僕もそこまで詳しいことは存じ上げないんですけど、ちょっとまたあの編集長に聞いておきます。
いろいろ、
はい、そんな感じ、また送りますんで、
はい、
あのぜひファンになってください、このサイトの。
はい、
はい、ということで、こんなお便りがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんもパーティーです、
頑張ります。
ということでね、最後のパーティーね、最後の項目、
はい、
今日は3つ喋ろうって言っててね、
はい、
まあ、いつも話取れちゃうんですけど。最後の1つ、
はい、
パーティーを探す理由ですね。
探す理由、
前にもね、サクッと言ったんですけどね、
はい、
前は何て言ってましたっけ、パーティーを探す理由、
探す理由、これは、多分出だし、
うん、
カズさん あの当然、主観で、うん、のもので、そこから、スタート、してると私は、まあ、思ってるんですけども、うん、まあ、カズさんが、この1年間、私は、まあ、会ってから1年間ちょっとなんですけども、うんうんうん、カズさんのそもそも、思いがですね、やっぱり歌ってまずは楽しいよねと、うん、まあまあカズさん自身あの 歌われてるから歌って楽しいよね、まあ、私も、楽しいなっていうのは、分かるんですけども、なかなか歌うということに対して、人前で、披露する、楽しいのを聞いていただいて、聞いていただく人に共感してもらう、感動してもらう、喜んでもらう、っていうことがなかなか、世の中にはやっぱり、一歩踏み出せない、
うん、
っていうのが、まあ、ほとんどの人なので、
うんうんうん、
歌う人は、まあ、世の中日本でも5万とごちゃごちゃっとおるんでしょうけども、
うん、
実際はあの1億3000万人からしたら、まあ、ほんの一握りでの人たちで、うん、まあ、頑張ってるっていうのが、まあ、数字なんでしょうけど、そういった、なかなか踏み出せない人に、手助けフォローを、してあげたい、
うん、
で勇気を持ってもらって、成長、してほしいと、
うん、
いうことを常々カズさんは、まあ、おっしゃられててですね、でそういう、仲間を、見つけて、うん、共に歩んでいきたいって私はまあ聞いて理解したんですけどね。まあ、カズさんの主観っていうことで、
そんな感じです。そんな感じです。
で、まあ、改めて、思うのは、カズさんとしてはまあ、そういうのが柱にあったり、
うん、
感情として、あるのかもしれないけども、もうこの1年参加してですね、
はい、
私はちょっと私の感じだったからね、
はいはい、
この、パーティー、まあ、アマゾン
悪い方じゃなかったらいいな、
いやアマゾンじゃなかったらかかわらずなんですけども、やっぱりその歌って楽しいよね、歌ってて楽しいよね、っていう人が集まると、ものすごくそのお互い、 いろいろ切磋琢磨することが増えて勉強になって、勉強っていうのは直接教えていただくこともあるんですけども、他の人ともお互いにいろんなその歌の、ジャンルがあって、いろんなやり方があっていろんな思いがあって、でいろんなあの自分のそれぞれの人の、得て増えてがあって、いろんなことを、まあ、このアマドの中でも10人取るのでみんな違うことを やってるんですけども、それがものすごくそのやっぱり、面白くて自分の幅としてすごく広がったなって感じてます。たったあの10チーム12、3チームでも困難なんで、やっぱりパーティーって多ければ多いほど、自分って成長するんだろうな、いろんなことを、感じながら相手と話をしながらやれるんだろうなっていうのがこの1年、なかなか、自分の、スキルとしては成長してないんですけども、ものすごく自分の考え方として、この1年っていうのは本当に大きく、変わったと思ってます。それまでは人と一緒に物事をやるっていうのは全くなかったので、この1年です、本当に1年、
そうですね、
半ぐらい、2、3ヶ月ですかね、お父さんは秋ぐらい、秋口からやったので、まあ、それが私はもう本当に、自分で感じたので、逆に皆さんにもやっぱりこういう楽しみを知ってほしいなっていう思いがあります。パーティー探し、いや最大の理由は多分そこにあるのかなと。
いやもうそんな感じです。いやもうまさにその通りですよ。細かく喋っていただくとね、
はい、
僕ざっくり言ってたんでね、なんか悪いボスを倒そうみたいな心の中のそんなチームを探していこうぜみたいな、
はいは
い、しか言ってなかったんで、
はいはい、
それをなんかね細かく喋っていただくとそういうことですね、そういうことになります。僕本当にその通りです。ありがとうございます。
いいことも悪いこともありますよね。
まあもちろんそうなんですよ。
悪いことも、出てくるけども、やっぱり、お互い、影響し合うこと、感じ合うことの方がやっぱり多いんで、これはもう本当に楽しいですよね。
楽しいです、
めちゃくちゃ。
で僕これなんか簡単にパーティーってつけちゃったけど、
はい、
なんか結構やっぱ当てはまるなっていうところがあって、やっぱり強い敵とかいっぱい出てくる心の中の、
はいはい、
これも絶対無理やっていうような、なんか怖い恐怖心とかなんかネガティブな感情とか絶対出てくると思うんですよ、めっちゃ強敵が。
はい、
だから傷つくことも絶対あるん、
はい、
そうね、
はい、
だそれをレベルアップして倒していくっていう、なんか、まあ、ゲームに例えたらですけど、ちゃんとめっちゃ当てはまってるなと思って、
ほんまですね。
でみんなで助け合うみたいな、その敵を倒していくみたいな、うらうらうらって、
ね、
心の敵をね、恐怖心とかね、本当に恐怖心絶対強いと思うんですよ皆さん、一歩踏み出すっていうのをね、なかなか出せないですよね。
今でもそうだし、
いやいや
いや、いろんなその時々場所場所でやっぱり絶対ありますよね、いつまでたって、ね、
ます本当。
でもそれって今言われたように、もうやることにやることに1ヶ月1ヶ月やることにやることに、たった1年で私はあこれだけ自分変わっとるなっていうのは感じました、すごく感じました。あ RPG でいう、レベル3つぐらいこの1年間上げたんちゃうかなっていうふうにちょっと実感としては、ね、自分で客観的に見たらそうじゃないかもしれないけど、
いやめっちゃ上がってますよ確実に上がってますよレベルアップ で自分の思いもなんかちょっとずつ、前まではなんか人前で歌うっていう方だったけど、なんか違う方法、違うっていうほど違うことはないけど、なんかちゃんと思いも定まってきてて、
あそうですね、それもやっぱりあってね、自分が歌うこと、あ今年はもうこれも手こ入れするぞとは思ってるんですけども、人の、歌う場所、舞台環境、っていうのがものすごく面白くてですね、ちょっと、まあ、主には部屋ホールになるんですけども、いろんな人の歌を歌うこと、踊ること、 っていうのを今一生懸命場所をあの作るのを手伝ってます、
うんうんうんうん、
それがそのこんな幼稚園のちっちゃい高校からですね、うんうんうん、おばあさんまでフラダンスなんか本当におばあさんの集まりが、
はいはい、
今ものすごく多いんですね。で、こういうのをやってると、出場されたほとんどのチームから、
はい、
お礼のメールが来ます。20チームやったら次の日18チームぐらいからは絶対
すごい
毎回毎回
残り2は来ないんですね。
ありますよ。
いやいやでもすごいですね、ほぼほぼ
ほぼほぼ
お礼があ
の何回も何回もやっぱりあのそういうふうに感じた人は、繰り返し来るんですね。次も絶対参加させてくださいねっていうのがね、やっぱりそのこのコロナ3年間のせいもあるんですけども、やっぱり圧倒的に場所が少ない、
うん、
あのカズさんなんかも気合いずっと続けてて、
うん、
コロナ最中の一生懸命頑張られてたけども、
うんうんうん、
やっぱりそういう場所って少ないと余計人々ってあれですよね、もう、うん、それ作ってもらうとものすごくその嬉しいっていうのが うん、ものすごく目に見えてありますよね。
ありますあります。
やっぱりそういうの見てるともう、うん、楽しいな、これやめられへんなと思いながら、自分が歌うのと同時にそういう場所を作るっていうのがもう本当に生きがいになってますね今。
すごいなんか楽しそうですもんね。自分が歌ってる時よりも人が歌ってる時の方が楽しそうですもんね。なんか自分が歌ってる時顔がな無表情になってる時があって、人が歌ってる時めっちゃノリノリでヘイヘイヘイになって
ですけど、
その差が面白いんですけどね、なんか、
うん、まあまあ、やっぱり、うん、歌っていうのは、どっちにしたっていいですよね。 やっぱり、これはやっぱりそのこのパーティーっていうことについて言えば、
うん、
もう、やっぱりこういう楽しいことを、お今おがひたすら一人で頑張ってられる人がたくさんおると思うんですけども、
うんうんうん、
やっぱり、もう本当にこういうパーティーに参加してやったらものすごく、いろいろ刺激し合うし影響するし、プラスになると私は思ってるので、うん、まあ、ぜひともぜひともっていう、
いや本当に
ふうに思いますね。やっぱり
僕の音楽だけで縛ると今後の今年の、
はい、
目標は50人ぐらいでわーってやりたいなっていう。
いいですね。
音楽だけで縛るとい
いですね。
音楽以外で縛るじゃないな、音楽以外で広げると、ええ、もっともっと無限大にわーってみんなでパーティー作りたいとは思いますけど、
ええ、
ただね、なんていうやろ、浅すぎる関係は僕はなんかよく分かんなくなっちゃうんで、
あ、
やっぱりね、うん、ちょっと濃い、
そうですね、
関係がいいですね、
う
ん、なんかこういう今本当になんかもうちゃんと喋れて、なんか音楽のイベント以外の時でもあったりとかするとか、
はいはい、
そういうのがなくなってしまうとなんか形だけのパーティーみたいになっちゃうんで、
うん、
じゃない感じのパーティー、うん、
場所を共通にしながらも、うん、やっぱり、お互いにあけすけに何でも言えて、
うん、
お互いに、楽しめるというのが理想ですね。
そうですね。だからその深み、何、つながりが浅すぎて、浅すぎも良くないけど、まあ浅くてもいいんですけど、大きいとかちっちゃいとかあってもいいんですけど、心のつながりがあるかないかで変わってきますね、
はいはい、
音楽だけでつながってるってなるとなんか、うん、他人行儀になっちゃったりとか、うん、じゃない方がいいなと思って、ちょっとでもいいから心でつながりたいっていう、
そうですね、
そういう思いはあります、うん、
今、
はい、
ちょっと紹介すると今、パーティーを組んでる、メンバーっていうのは、うん、そういう意味で言えばものすごく、あれですね、皆さん人もいいけども、うん、やっぱり、共感するところが多いですよね、今のメンバーって。私はこういうメンバーの人たち、
うん、
良くも悪くも、いろいろ刺激し合える人たちって、
うん、
本当に自分の人間としての財産だな、これってカズさんが始めたから、うん、カズさんの本当に大きな財産だなっていうふうに感じますね、やっぱり、ね、みんな皆さん、 と言いながらも皆さん活動他のところもバンバンバンバンやっててい
やそれが僕でもこれ結構嬉しいんですよね。なんか結構ボス倒してきたから新しい世界を見ていってるんだなって僕は思って、
うん、確かに確かに
ボスを倒した人たち、うん、まだまだいっぱいいますけどね強敵は。いやそこも素敵やなって思ってなんか、うん、一歩踏み出せてなんか僕は手伝って一歩踏み出せてなんかそこからなんか世界が変わって新しいこと挑戦しますっていう声を聞くと、うん、僕はちょっとなんかもうなんていうの感無量じゃないけど、うん、嬉しくなります。
いいですね
という話でした、うん、はい、これが3つ3項目ですね今日話そうと思ってた、
はい、
もうこんな3項目も決めることなんて普段ないんですけど、はい、やっぱ年明けということでね一発目は丁寧にいかないと、はい、
あの テーマを
そうテーマ一応決めてねあめっちゃ話それたけど
ちょっとそれすぎたけど
でですよ、
はい、
あの、
はい、
音楽歌歌歌ってずっと言ってるくせに、
はい、
一曲も音楽流してないとこのラジオでね3回放送してる中のまだ一曲も流してないんですよ、
はい、
だなんならいあの1回で3曲ぐらい流してもいいぐらいなんですけど、
はい、
一曲も流してないんですよどうですか、スッチーさん。
え、まあまあいいですね。
ねえ、音楽流しましょう。
それではカズさんの
名曲。しかも僕
カズさんの名曲。
僕じゃない。
心の目。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ。それはまあ
心の目
まだ置いといて置いといて
勝手に言って勝手に言って。
本当ありがたいですけどね、曲名も覚えていただいて。それは後ほどとして、僕はスッチーさんの歌が聞きたいんです。
そうですか。
はい。今歌っていただくか。流すか、
うん、ちょっとなんか両方、うん、次回にしませんか次回に。
いや次回はないですよ今回です次回は次の曲です。
そうですか、
はい、僕はあの曲フルで流してほしいです。この間歌ってたかっこいいやつちゃんと出てこないんですけどめっちゃかっこよかったです。ベース音がどんなやったかな。また後で言います。
西高野街道。
あ、それですかね。
小屋さん歩く。
それ流しましょう。
はい、
はい、もちろんあれですよ AI とかじゃなくてスッチーさんの声で、はい、ボカロとかじゃなくそうボカロで流しがちなんでスッチーさんの声で。
えそれってどう
僕に音源送っていただけたらそのままポンってここのラジオに載せれるようにちょっとお願いしとくんで
音源を
音源をはいいけますか無理やったら無理で今これ喋ってるこのラジオ終わってから話し合いするんでこの曲が流れるか流れないかはこの後ちょっとお楽しみにということで、はい、このとりあえずもうこれはラジオでさよならをしておきましょうか。
はい、
では
次回のために準備しておきます。
あ次回か今回かどうやろう今回かもしれへんけど
編集してまあはい
ということでね、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではさようなら。
さようなら。お便りいっぱいありがとうございました。ありがとうございました。
冬の怪獣 し、シルベ探し、地蔵見つけては無事願いながら祈る。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.